知りたい藤沢さん、本日は新名園さんにお邪魔しています。長田健一さんにお話を伺います。長田さん、よろしくお願いします。
こんにちは、長田です。よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今日お邪魔しているこちら新名園さん、まずは場所を教えていただけますか。
藤沢市の内戻りっていう北の方なんですけど、そちらにあります。
空が広く見える、そんな気持ちいい場所に今日はお邪魔しています。さて、新名園さん、植木生産、そして流通販売をされていらっしゃるんですが、どのぐらい前からされているんですか。
今の新名園っていう名前になってからは30年ちょっとなんですけど、植木の生産を始めたのは私の、もう亡くなっちゃったんですけど、祖父が始めたので60年かそこいらは経ってるかなと思います。
長田さん、ご自身は何代目に当たられるんですか。
私は3代目になりますね。
何年ぐらいこの植木生産に携わっていらっしゃるんですか。
この仕事を本格的に始めてからやっぱり30年ぐらいになります。
そのように長年ですね、植木生産そして流通販売に携わっていらっしゃる長田さんです。さて、新名園さんで生産されている植木、代表的なものを教えていただけますか。
昔は決まった樹種で杉の仕立て物とかキャラの仕立て物とかだったんですけど、今だいぶニーズも多様化してるんで、決まったものでなく、少量多品目っていうか、花木とか花や実のつく木とか、そういうものにちょっと力を入れてます。
だいたい何種類ぐらいあるんでしょうか。
そうですね、樹種別っていうか木の種類別に単純にざっくり分けても、多分今在庫で50種類か60種類ぐらいはあるんじゃないかと思いますけど、品種で分けたらもっとたくさんの種類になっちゃいますね。
もう何百ってなってくるんですか。
そうですね、細かく分けたら何百の種類になっちゃうと思います。
そうすると、この広い土地のそして様々な種類、お一人でほぼね見てらっしゃるということですが、かなり大変そうですね。
そうですね、なかなかちょっと手の入らないところもあって、なるだけ周りの方々に迷惑かけないように頑張ってます。
とは言いましても、とても綺麗に管理されているそんな畑になっています。さあ、先ほどどんな植木がありますかというお話の中で、キャラというあの植木の名前が出てきたんですが、キャラというのはどんな木なんでしょう。
もう昔からある木なんですけど、針葉樹で主に庭木に使ったりとか、あとは仕立て物でなければ垣根に使った生け垣材に使ったりする木ですね。
結構見た目和風でかっこいいですね。かなり手入れは大変ですか。
そうですね、和風の商材です。これ仕立て物にするには結構時間かかりますね。でやっぱり年間ハサミ何回か刈り込み入れてやらないと樹形が整わないんで、少々手のかかる木です。
でも迫力があってかっこいいですよね。どんな方に人気があるんですか。
昔はね、大きな家に行くと必ず1本や2本あったんですけど、最近の住宅事情だとやっぱりこういう木収まりがつかないんで、今だとヨーロッパの方に輸出で出たりしますけど、今コロナ禍でそっちの方ちょっと止まってるんで、少々困ってますね。
そうなんですね、海外の方にも人気があるというね、このかっこいいフォルムのキャラをご紹介いただきました。その他におすすめの木などはありますか。
そうですね、今人気のある木だと常緑の山帽子なんですけど、月光っていう種類の木で、これなんか人気のある木ですね。あとはその横にシャクナゲとかもありますけど、人気あります。
これらはお花とかも咲くんでしょうか。
あ、もちろん咲きます。
月光というとどんなお花ですか。
白いひし形の花弁の上品な形の花が咲きますね。で、赤い実もなります。
そしてその横にあるのが今、
西洋シャクナゲのアンナローズっていう種類のシャクナゲですね。ローズ系って言うんですけど、赤とピンクの中間のような、綺麗な花が咲きます。
やっぱりこういうお花が咲く樹木っていうのは人気があるんでしょうか。
人気がありますね。花物や実なり物は今かなり人気がありますね。
そして果実がつく木なんていうのもありますか。
今ちょっと数が少ないんですけど、例えばこれなんかはオリーブの木なんですけど、もう実もつきますしね。で、そちらは柚子になりますね。本柚子の木、それもやっぱり実がつくんで人気はありますね。
やっぱり実がなるとそれを毎年楽しみに待つっていう、これもいいですもんね。さあ、ここから秋本番というところに入りますけれども、この秋の時期以降おすすめの植木というとどんなものがありますか。
これから秋に向けて綺麗な木っていうと、例えばありきたりですけどね、モミジの木なんかはこれから紅葉していったりするから綺麗ですよね。ここの畑は少ないですけど、他の畑に置いてあります。
もみじなんかは例えばこの秋の時期に植木として購入して育てるなんていうこともできそうですか？
これからの時期だったらいいと思います。あんまり暑い時期に植え付けるとどうしても木が傷んじゃうんで、これから寒い時期に向かって落葉木なんでね、植えられるんだったらいいんじゃないかなと思います。
他にも何かありますか？
これからの時期でやっぱり今人気あるのは柑橘類、みかんとか柚子とかレモンとか、そういった木は人気がありますね。ただレモンなんかはちょっと寒さに弱いんでね、暖かい場所の方で植えていただけるといいかなとは思いますね。
この藤沢市内だとレモン、みかんなんかは育ちそうでしょうか？
今までは育ったんですけど、ここ近年冬が急激に寒くなったりするんで、やっぱりだいぶ木は傷みますね。例えば同じ藤沢でも海の方の少しこっちより温暖な方だったら傷み方は少ないと思います。
植木生産にこう当たっては、この藤沢ならではの特徴というのをお感じになられていますか？
昔から藤沢は植木の産地だったんですけど、まあ、消費地も近いんでね、そこそこまとまった産地ではあると思います、神奈川県の中でも。で昔はやっぱりその私がもう本当に子供の時なんかだと杉の木とかそういったもの、あとさつきなんか植えてる方が多かったんですけど、今やっぱりニーズが多様化してるんでね、皆さんいろいろ工夫しながらいろんな木を作ってますね。
ということで、まあ、お仲間も多いエリアだと思いますけれども、そういったこう交流なんかもあるんですか？
もちろん我々の仕事は交流がないとやっていけないんで、いろんな方と仲良くさせていただいてます。
結構ね、この藤沢の北部に来ると植木生産業をされているという方も多くいらっしゃるですよね。さあ、こうした様々な樹種なんですけれども、どういったところに出荷されるんでしょうか？
だいたい市外、市内、あと他の県の方なんかの流通業者なり造園業者さんなりに出荷することが多いですね。
そういった造園業者さんを通して長田さんが生産されたこういった植木、公園とかいろいろな個人宅とかにも出ていくんでしょうか？
いろんなところにおそらく今需要があるんじゃないかと思います。大きな木はやっぱり工場やマンションとかそういったところに行くのが多いし、あと細かい小さい木はやっぱり個人宅が多いようですね。都内とかそういったところへ行く木を出荷することもあります、はい、流通業者さんからこれ恵比寿のガーデンプレイス用の木なんだけど、これとこれお願いしますって言って掘った記憶がありますね。
じゃあこの藤沢の地から都内のおしゃれな場所にね、植木が植わっているということ、そんなこともあるということで、なんか日本全国にそして世界にも広がっている、なんかこれ嬉しいですね。
そうですね、やっぱりどんどんどんどんマーケットが広がっていかないと私たちの仕事成り立たないんで、コロナが収まればまた海外の向けの輸出も再開するんじゃないかと思ってます。
コロナ収束を願っていたいなというところですね。それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆様へ PR メッセージがあればいただけますか？
藤沢も割と広いんで、結構我々みたいな第一産業の人間が大勢いますんで、植木に限らず野菜も果物も花も藤沢さん使っていただけたら嬉しいなと思います。
ぜひ市民の皆様にも親しんでいただきたいなと思います。知りたい藤沢さん、本日は新名園さんにお邪魔しました。長田健一さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。